皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第443回目。本日の放送は前回の大瀬さんからのご紹介で島田さんをゲストに招きしてお届けいたします。それでは島田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
先週の大瀬さんからのご紹介ということで、島田さんへメッセージがあります。はい、毎回 Facebook のお孫さんのお写真を見てほっこりしております。だそうです。
はい
私も Facebook 見たんです。結構さ、あれですよね、ずーっと下に行かないとお孫さん出てこなかったです。
そうですね、もう孫も10歳になっちゃいまして、うん、最近とか遊んでくれない感じになって、はい
はいはい、でも島さん、出演者がおいくつですか？
自分は57歳です。
私と同い年なんですが。
あ、そうなんです
か。お孫さんもう10歳なんですか？
はい。
あ、そうですか。うちまだ孫いないです。娘もまだ結婚してないんで、孫いないです。あ、そうですか。
ええ。
で、いろいろちょっと Facebook 見てたんですけど、はい、陶芸やられてるんですか？
あ、そうですね。陶芸がまあ趣味です。
あ、これは趣味なんですね。
はい。
なるほど。なんか毎回上がってたんで。
はい。
あ、これは趣味だったんだ。
はい。
なるほど。まあちょっと今日もその辺いろいろお聞きできればと思ってますんで、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。それでは島田さん、まず自己紹介の方からお願いいたします。
はい。はい、大阪生まれで今、はい、群馬県在住の島田和重です。
はい。
昭和42年生まれ。
はい。
57歳です。
はい。同い年です。
はい。
はい。で、あれですか、今、ネット物販の方は、どういった感じなんですか？
今は、
うん、
Amazon 楽天をメインに、
うん、
ネット物販やっております。はい、
はい。はい。中国から入れてる感じですか？
そうですね。まあ、国内が多いです。
あ、国内なら、
ええ、うん、そういったものは中国から入れることもあるんですが。
うん、はいはいはいはい。
ええ。
まあ、ここ
はい。
ああ、そうですか。いや、さっきもちょっと、Facebook 見てたんですけど、
ええ。
コンテナで、なんかこう、荷下ろししてるような写真もあったんで、
ええ。
中国からコンテナ入れてんかなと思ったんですけど。
あ、そうっすね。まあ、中国もそう、うん、まあ、メインは少し前なんですけれども、
うん、
ベトナムの方から入れてたことが多かったです。
ああ、そっちですか。
ええ。
あ、そうですか。
はい。
なるほど。今はベトナム仕入れはやってないんですか？じゃ
あ。今はもうコロナになってからは仕入れはやっておりません。
あ、そうなんですか。
ええ。
じゃあ、ほぼほぼ国内で完結してる感じなんですね。
そうですね。あとはパッケージとか、そういった細かいものは中国で。
はい、なるほど。それ、まあ、国内仕入れのものを、まあ、パッケージング、オリジナルっていうか、OEM 化して、
はい。
アマゾン楽天に売ってるって感じですか、そうすれば。
あ、そうです、はい。
そのパッケージングはなんかこう、ね、専門の業者に頼むとかやってるんですか？
社内で。
社内で。
はい。
なるほど。じゃあもう流れ作業的な感じで。
そうですね、本当に流れ作業
的な感じで。あ、そうですか。さっき言ってた陶芸とは関係ないんですか？
あ、全然関係ないです。
全然関係ないんだ。
全然関係ない。
だって結構あの陶芸数ありましたよね。
あ、もう本当に趣味で。なんで、まあそろそろ老後じゃないですけれども、あの、余生を考えるようになって、
はい、はい。
まあずっとできる趣味なんだろうなっていうことで、陶芸今やってます。
あれは販売はしてないんですか？
販売してないですね。
販売してないんですか？
してないです、はい。
あ、そうなんだ。本当にもう、自分で作って、あ、いい形になったな、いい焼き上がりになったな、みたいな感じで。
そうですね。お世話になってる、まあ、知り合いとか社長さんに、お歳暮代わり、お中元代わりにちょっと持っていくと、逆に喜ばれる感じですかね。
あ、そうなんだ。いや、多少なりともなんかこう、売ってんのかと、売ってるのかなと思ってました。
いやいやいや、売ってないです。
あ、そうなんだ。だって、結構な数ありましたよね。あれも、写真見ましたけど。あ、そうですか。でも結構使わなくてこう、なんでしょう。そのままなってるっていうのもあるんじゃないんですか？どうなんですか？ああいうのって。作った後ってどうなるんですか？
ほとんどがですね、
うん、
作って壊しての繰り返しなんですね。
あ、そうなんですか。
今のところほとんども修行で作って壊して。
そうなんだ。
たまに焼くぐらいで、はい。
あ、そう、たまに焼く。全部焼くわけじゃないんだ、じゃ
あ。あ、全然違います。本当に1割も焼かないです。数パーセント、はい。
あ、そういうもんなんですか、陶芸やる人って。
なんか、私が言ってるところはそういう感じで、一般の陶芸の教室とはちょっと違ってですね。
あ、そうですか。
はい。
あ、そうですか。
はい。
いや、結構写真上がってたんで、
すごいたくさんあるのはもしかしたら他の方のも混ざってる、役前のが混ざってるかもしれない。
そういうこと、はい。そういうことですか。
ええ。
ああ、なるほど。まあにしても、私はてっきり、趣味と言いつつも、多少なりともなんかこう、どこかで販売してんのかなと思ったんですけど、全然違いました。
はい。
でもいつかはこう、ネットショップで売りたいなとかっていう思いはあるんですか？それはどうなの？
本当に年取って暇になった時に YouTube でも撮って、まあ、欲しい人に、まあ、送料ぐらいはもらって、配るぐらいのことしか考えてないです。
それで、儲けようっていうのは全然考えてないですね、じゃあね。
そうっすね。どっちかって言えばちっちゃい子供が好きですので、どっかに幼稚園とか保育園、
はいはい、
卒園式とかそういう時に、なんか、作ってあげてというか、一緒にそういうことができて。
陶芸教室みたいな感じですか？
まあ、教室というか、ちっちゃい子たちが、卒園式とかの時に、まあ、お母さんありがとうじゃないですけど、
はいはいはい、
そういったものを準備してあげて、子供たちが作ったものを焼いてあげたりとか。そういうことはしたいなと思ってます。
ああ、なるほどね。そのためのいろいろこう、準備大会なんですね、じゃあ。
そうですね、はい。
あれは週にどのぐらいやってるんですか？
いや、今言ってるところは月に3回だけで。で、まあ、うちはちょっと田舎なんで、土地も安いんで。
はいはいはい。
来月ぐらいからかな。ちょっと工房を作ることになって。
はい、島田さん専用の？
あ、そうですね。自宅のそばに、はい。それから。
だんだん趣味がでかくなってきましたね。
そうですね。本格的に、はい。
そこにじゃあこもるわけですね、今度。
あ、そうですね、はい。
あの、 陶芸は、まあ、やったことないんですけど、どうなんですか？まあ、こう、全然わかんない素人、まあ、どうなんですかっていうのもあれなんですけど、何きっかけだったんですか？
いや、ほんと、子供が粘土遊び、まあ、私たちの小さい頃って粘土でこう遊んだりした覚えもあるんですけれども、本当に粘土遊びで、なんですね。
はいはいはい。
まあ、無から有、いろんな形のものができたり、いろんな焼き上がりとか、結構奥が深くて、もう粘土遊びの延長です。はい。
あ、じゃあ子供がちっちゃい頃にその粘土遊びしてたのを見て、やってみたいなっていうのが、きっかけだったんですか？芽生えたんですか？
あ、もともとなんかそういう陶器とか、
はいはいはい。
壺とか、
はいはい。
そういったものを見て、あ、これいいなとか、
ああ。
そういう感覚はもともとあったかもしれないですね。はい。
ああ、そうなんだ。じゃあ自分で作ってみたいな、みたいな。
そうですね、はい。
あ、そうなんだ。で、そこから、そういう陶芸教室に通うようになったわけですね、じゃあ。
そうですね。それが、まあ、たまたま運良くて、普通の教室ではなくて、本当に瀬戸とか、町子とかで、修行とか、本当に職業としてやってたような、厳しい先生なんですよ。
ああ。
5年かけて、まあ、その辺の陶芸教室ができるぐらいまで仕上げるみたいな。
はいはいはいはい。
そういう先生で。
ええー。
結構本格的に教えていただいているような感じですね。
ああ、そうなんですか。
ええ
ー。今もその方に教えてもらってるって感じなんですかね。
そうですね。4年過ぎて、4年半、4年過ぎましたね。はい。
あ、そうですか。なるほど。いや、なんか、まあね、ああやって見てると、なんか自分の商売につなげてんのかなって思ってたんですけど、もうそこは全然、本当に趣味としてやってるんですね。
そう。で、売るとなると値段つけないとなんで、安売りはしたくないっていうのがあって、だったらあげた方がいいやっていう。そこで1000円2000円の安売りになっちゃうじゃないですか。
はい、はい、はい、はい。
だったら、あげちゃった方がいいかな。まあ、その辺はちょっと変なプライドありますね。逆に
売らないっていう。なるほど。売るんだったら、もう、まあ、なんていうか、高額とまではいかなくても、はい、それなりの単価のもので、価値あるような、価値がある、
そうです、ね、
商品として、
まあ。抹茶を立てるお椀というか、そういう、はいはい、ちょっと高いようなものであれば、ですけど、はい。
そうですか。どういったものを贈り物にしてるんですか？その作ったものでは。
大体が湯飲みですね。
湯飲みちゃんは、使ってもらえるから。
そうですね、お寿司屋で出るようなでかいやつ
とか。ああ、はいはいはい。
あとは、まあ焼き加減が、ちょっと渋いやつ。
そういったもの、
はい。
なるほど。前にちょっと、コーヒーカップ、
はい、
?5000 円ぐらいのやつを買ったことありましたけど、
ええ。
うん、ちょっと壊しちゃって今、ないんですけど、もったいないなと思ったんだけど、まあ、確かに味のあるというか、雰囲気のあるやつで、気に入ったんですけど、まあね、今ないんで、あれなんですけど、
コーヒーカップは本当にちっちゃい色味に取っ手をつけただけなんで、それは難しいですね。はい、はい。
ああ、そうなんですね。
はい。
まあ、どうなんですか？湯飲みですか？
そう
なんか裏に書くんですか？そのサイン書くんですか？
まあ一応、はい。
なるほど。あ、そうですか。
はい。
じゃちょっと今度はFacebook、いろいろ、島田さんの今後見てみます。
はい。
あ、あと、話全然変わるんですけど、その Facebook 見てて、はい、石丸真嗣さんも応援してましたよね。
あ、そうですね。たまたま、はい。
うんうん。あれですか？ YouTube 見てました？
見てました、はい。
いや、私も見てて、この人面白いなと思って見てました。
そうですね。なればいいかなと思って。
ああ、思ってました。俺も思ってました。行くんじゃないかなと思ってました。
そうですね。で、たまたま、東京巣鴨の方を撮った時に、
うん。
やってたんで。
ああ、そうなんですか。
そうなんですね。撮ったんですけど。
あ、そうですか。いや、ね、秋田方市の時からずっと見てたんですよ、YouTube。実は私も。
はい。
うん。で、この人面白い人だなと思って。
そうですね。
で、あの議会本当にクソだなと思って見てたんですけど。
はい。
うん。だからこの人東京都知事になったら面白いことになるなと思ったんですけど。
そうですね。
うん。なかなかちょっと、ねえ、うん。あそこの牙城は崩せなかったんですね、やっぱりね。あの人でもね。
まあでも、ここで終わらないと思いますけどね、この後。
そうですね。
国政もそうだし、はい。
なんかいろいろまた YouTube の中でも出てますけどね、一丸さんね。
はい。
うん。で、東京都知事に出たら結構アンチも増えましたもんね。あ、やっぱこういうの出てくるんだなと思って、見てましたけど。あそこ、いや、あそこでなんかちょっと共感したんですよ。石丸真嗣さんを応援してたんで。
あ、
石丸さん、石丸さん応援してんだと思って。
そう、まあまあ、そうですね。
結構だからあの人って地方の人に人気ありますよね。
そう、なかなか、
うん。
こういう人はいないっていう感じで、うん、自分は好きですけどね、
うん、
はい。
ねえ、うん。で、あと地方の、県知事とか、自治体の、首長に人気ありますもんね、あの人ね。
あ、そうですか。
うん、そうですね。
ええ。
うん。だから、いや、面白いことになるなと、私もそんなに政治とか全然興味なかったんですけど、
ええ、
あの人きっかけで、やっぱり、なんか、ね、見る機会増えましたもん。
はい。
見ようと思うきっかけっていうんですかね。
そうですね。
あ、そうですか。いや、ちょっと、あれを見て、あっと思ったんで。Facebook で見て、おっと思って。これちょっと話しておかんとなと思って。
はい。
あとそのビジネスの方は、
はい。
まあ、先ほど楽天、アマゾンっておっしゃってたんですけども、
はい。
はい。どのぐらい前から PC はやられてるんですか？
自分は、2017年からですね。はい。
2017年。
はい。
はいはいはい。何きっかけでしたか？
その前は、
うん、
生命保険の方が、こうなんかお客様のところに行くときに、うちわとかいろいろ配りますよね、タオルとか。
ああ、はいはいはい。
そういったものを、はい、まあ営業所とかにこう、全国にこう、チラシを送って売ってたんですよ。
あ、それはサラリーマンってことですか？
あ、いや、自分で。
いや、自分の会社でってことですか？
で、やってまして。
ああ、はいはい。
で、主にタオルですかね。
タオル、はいはい。
タオルとか
多いですよ
ね。うん。ベトナムから仕入れてこう。
あ、その頃からベトナム仕入れはやってたんですね。じゃあ。
あ、そうですね。
あ、そういうことか。はいはいはい。
生命保険の方向けに、結構タオル扱ってて、うん。
はいはいはいはい。
で、確かアマゾンが、ベンダーですかね。
ベンダー、はいはいはい。やってましたね。あったあった。
始めた時期か始める前かわかんないけど、うん、なんか連絡ありまして。うん、
あ、アマゾンから直で連絡あったんですか？
そう、ベンダーで連絡あったの、最初。
おー。
で、 まあ、結果的にはベンダーはほとんどやらなかったんですけど、
うんうんうん、
で少し勉強しましょうと思って、
うん
まあ、手に取ったというか買った本が、
うん、
あの OBC の石山さんっていう方
だったんですね。はいはいはいはい。
でそれきっかけでコンサルを2年間受けて。
ああそうですか。
ええー、で今に至るっていうこと
ですね。ああ
はい。
なるほど。あじゃあその前は自分の会社でそういう事業をやられてたんですね。
そうですね。本当に販促品で安いものをチラシに乗っけて、注文はファックスで受けて、結構手間はかかるけど、
はい、はいはいはいはい。
お金がそんなに残りませんみたいな商売だったんですね。
ああ。
ええ。
あの、でもファックス DM って意外とバカにならないですよね、あれね。
あ、あの、DM はメール便でチラシを。
メール便で。うん。
送ってたんですけど、
はいはい、
あのお客様からの注文がファックスでいただいてたっていう。
ああ、そういうことか。
はい。
ああ、なるほど。あ、じゃあファックスで営業、ファックスで営業はやってなかったんですね、じゃあね。
そうですね、ほとんどやってないですね、そっち。
ああ、そうですか。なるほど、なるほど。はい、あじゃあもう注文はオンラインじゃなくて、もうファックスで受けたと。
そうですね。保険屋さんとか、なんか当時はファックスがメインだったみたいで。
ああ、
はい。
なるほど。え、まあ、その事業を、から、まあ、その、EC に切り替えていこうっていうふうになったんですか？じゃあその時期、2017年ですか？
そうですね。徐々に EC の方を、ボリュームを上げていって、で、セオホの方は、まあ、徐々に縮小して、いったタイミングでコロナが来たみたいな感じでしたね。
ああ、なるほど。え、今はやられてないんですか、そっちの事業は。
あ、そっちはもう全然一切やってないです。
あ、そうですか。
はい。
あ、そうなんだ。完全に EC のみですか、じゃ
あ。そうですね。ほとんど EC と、たまになんか、下ろしてほしいっていう、まあ、ちっちゃいお店。
ああ。
おろしたりぐらいですね。はい。
ああ。あ、そうですか。
はい。
え、なんか大きい倉庫借りてましたよね、Facebook で見たら。
あ、そうですね。ここは、まあ、田舎なんで。
うん。
まあ、結構安く買えた感じですね。
あ、買ったんですね、あれは。
はい。
ええー。
いや、まあ、あの、フルローンです。融資
で。だって、ここにだって、フォークリフトもあるじゃないですか。
はい。
あ、そうですか。え、結構の、結構立派な倉庫じゃないですか、だって。
まあ、そう。
2階。
運よく。
はい。中2階もありますよね、これね。
はい。
結構荷物ありますね、これね。
そうですね。はい。
え、これ全、この箱、パレットに載ってますけど、これ全部日本の商品なんですか？そうすると。
全部日本ですね。出荷前のものとか、なんかいろいろ。はい。
え、これは、そちらの群馬にあるんですね、この倉庫の。
はい。あの、まあ、たまたまあの、工業団地の中の物件が、
うんうん。
売りに出てまして、
うん、
うん。普通の会社は買いにくいような作りだったんですよ。
なるほど。
あの、でかいシャッターがあって。
でかいですよね、これ。うんうん。
はい。逆にコンテナがスポット入るんで、
うん。
うちとしてはいいなと思って。
いや、これ作業性いいっすよね。
そうっすね。で、
ね。
まあ、ほとんど、うん、土地代だけで買えたみたいな、上物はついてきたみたいな感じでした。
そうなんですか。
ええ。
この荷物は、月に何回ぐらいこう入ってくるんですか？このパレットでどんどんどんと入ってくるんですか？
あ、これは、あ、多分プライムデーの時に、
うん。
出荷の前。
あ、これ出荷ですか？
アマゾンの倉庫に出荷する準備だったと思います。はい。
はあ。何パレットなんだこれ。1、2、3。お ?1、2、4、5。10パレット以上ありますね。大型トラックで行ったんですか、じゃあこれは。
4トンのチャーターなんかだと思います。
あ、はい、あ、そうですか。
ええ。
プライムデーどうでした？
プライムデ
ー。
どうすかね。去年ちょっと痛い思いしたんで、今年はちょっと広告を抑えて、やった感じでしたね。
ああ、そうですか。
はい。
あれ、これ、今年の6月26日だから、今年のプライムデーに仕掛けた写真なんでしょ？
そうですね。これはそうですね。はい。
ああ。なるほど。プライムデーの仕掛けた。あ、で、この倉庫で、あれですか、パッケージングをしてるってことなんですか？
そうですね。この倉庫の後ろの方で、
倉庫の後ろの方でやってるんだ。
やっていただいてます。はい。
パッケージングした商品がこのパレットに載ってるわけですね、これは。
やっていただいて、で、FBA 出荷の、まあ、準備して、
準備して、こ
いた
の
だい
パレットに
て、
載
はい。
せてる箱詰めシャ
はい。
パンっていう状態なんですね。全然中身が見えないんで、どんな商品なのかわかんないんですけど、想像で語ってますけど。この陶芸がちょいちょい出てくるんですよね。これあと中国に行ってる写真ですか？
そうです。今年はちょっと何度か集中していこうと思って、何度か行きました。はい。
中国はどちらに行かれたんですか？
深圳と
深圳、EU。あ、EU も行ったんですか？
EU2 回ぐらい行きました。はい。
ああ、そうですか。
はい。
福田市場も行ってきたんですか、じゃあ。
福田はちょこっとだけ
ちょ
歩
こっ
い
とだ
てみ
け。
て、はい。
ああ、雰囲気を味わって。
そう、EU パスポートのツアーに、本当に乗っかっていった感じでしたね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
今年の2月に行かれたんですね。
そうですね、何度か、はい。
でも中国仕入れはやってないんですよね。先ほど聞いたら。
そう、まあ、これからちょっと
やっていこうかな
という
感じですか。
まあ、市場を見た方がいいかなっていうことで、はい。
じゃあ、これからちょっと、OEM、中国 OEM も視野に入れつつ、ですか？
そうですね、まあ、一応は、考えてます。はい。
どういった商品分やろうかなっていうのはなんかあるんですか、ざっくりとして。
どういったの？
どの辺のカテゴリーっていうか。
まあ、詳しくは言えないですけど。どっちかって言えば消耗品でリピートの商品の方がやりやすいというか、はい。
はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それでは、ありがとうございました。失礼します。